が今度はフランスの立場なんです
。フランスの昔から。
お話の題は、コブタのリポション。大丈夫、豚みんなしどくないか。ブラジルの山のふもとに貧しいお百姓が住んでいました。お百姓は一生懸命働いて1年目の終わりにアヒルの子1羽買いました。2年目の終わりにはガチョウの子1羽買い、3年目の終わりには子豚を1匹買い、子豚はとても賢くてリコションと呼ばれました。アヒルとガチョウとリコションはとても仲良しでいつも一緒に眠りました。4年目の終わりにお百姓は小さな畑を買いました。するとお金が全部なくなってしまいました。そこでお百姓はおかみさんに言いました。俺たちにはリコションたちの餌を買うお金がなくなってしまった。だからあいつらを殺して食べることにしよう。クリスマスにはアヒルを食べて、お正月にはダチョウを食べて、1月のお祭りにはリコションを食べや。ブンブンに見たリコションはこれを全部聞いてしまいました。そこで大急ぎでアヒルとダチョウのところに走っていって言いました。ご主人が僕たちを食べようとしているよ。山へ逃げて森の中へ隠れよう。アヒルとガチョウとリコションが逃げ出しました。森の中をしばらく行くとアヒルが言いました。リコション、くたくたにくたびれても歩けないよ。じゃあ君の羽をむしってごらん、小さな家をこしらえてあげるか。アヒルは羽をむしり、ガチョウはアヒルの羽と藁と小枝で小さな家をこしらえました。アヒルはその家で暮らすことにしました。ガチョウとリコションが歩いていくと、ガチョウが言いました。リコション、くたくたにくたくれても歩けないよ。じゃあ、君の羽をむしってごらん、小さな家をこしらえてあげるから。ガチョウは羽をむし、リコションはガチョウの羽と、イグサと木の枝で小さな家をこしらえました。ガチョウはその家で暮らすことにしました。リコションはどこまでもどこまでも長いこと長いこと歩いてくたくたにくたびれたので、イバラの下に潜り込んで一休みした。うとうとしていると、荷車の通る音で目が覚めました。荷車には板切れがこっさり積んであります。リコションは荷車の後ろにさっとよじ登って、板切れを半分ばかり滑らせて道に落としました。それから釘の入った袋を持って地面に飛び降りました。リコちゃんはその板切れできれいな家をこしらえました。小さなドアと窓と煙突のある家でした。リコちゃんはその家で暮らしました。さて森の中には何がいたと思う？そう、オオカミが住んでいました。本校初公開で初めて住んでるね。で、それでオオカミはアヒルの家の戸口にやってきて言いました。アヒル、アヒル、戸を開けておくれ。さもないで引っかいておならして息を吹かれる。お前の家は潰れるぞ。アヒルは言いました。オオカミ、オオカミ、お前なんか怖くない。引っかいてごらん、おならしてごらん。僕の家はびくともしない。オオカミは屋根に戻ると引っかいておならして息を吹かれる。家は潰れました。アヒルは慌ててガチョウのところへ走っていきました。ガチョウ、ガチョウ、早く開けて。オオカミが食べに来た。
3匹のホルタも一緒。
ガチョウ、ガチョウ、ガチョウはアヒルの中に入れると戸に伝えるをしました。そこへオオカミがやってきて言いました。ガチョウ、ガチョウ、戸を開けておくれ。さもないと引っかいておならして一緒にかけると、お前の家は潰れるぞ。狼、狼、お前なんか怖くない。引っかいてごらん、お話してごらん。
入ってこわれてきたんだ。どんなだろう。次の人の家に入って
狼は屋根に登ると引っかいて、お話して引っかいて、家は潰れました。アヒルとガチョウ 長は大慌てでリコちゃんのところへ走っていきました。リコちゃん、リコちゃん、早く開けて、大きな旅に来た。リコちゃんは二人を家の中に入れると、ここにハンドをかけました。ここね、カッチャン、そこへ大谷がやってきて言いました。リコちゃん、リコちゃん、戸を開けておくれ。さもないと、ひっかいて、おならして、息を吹きかけるぞ。お前の家は潰れるぞ。大谷のやつに、お前なんか怖くない。ひっかいて、ひっかいてごらん。おならして、おならして、吹きかけて、吹きかけてごらん。
壊れへんで、絶対。
出るともしない。大谷は屋根に登ると、ひっかいて、おならして、息を吹きかけます。けれども家はびくともしません。もう一度ひっかいておならして息を吹きかけました。やっぱり家はびくともしません。オオカミはがっかりして言いました。リコちゃん、君に悪さをする気はないんだ。明日の朝は果物畑さくらんぼ取りに行こうよ。迎えに来るから一緒に行こう。リコちゃんはとても早く起きてさくらんぼを取ってきてしまいました。リコちゃん、リコちゃん、迎えに来たよ。僕はもう行って帰っているよ。さくらんぼは全部取ってきたよ。一人で種を見てごらん。リコちゃん、俺にも一つおくれ。あ、いいよ、オオカミくん。窓の外と口を大きく開けてごらん。リコちゃんがシャベルに熱い灰と炭をどっさりすくうと、オオカミの口目が磨けて投げつけました。オオカミはわなわ叫びながら、唾を吐きながら逃げていってしまいました。けれども、オオカミはしばらくするとまたやってきていました。リコちゃん、君を恨んではいないよ。明日、街で日が経つんだ。迎えに来るから一緒に行こう。次の朝、リコちゃんはとても早く起きて、一緒に行って。そこへ狼がやってきて言いました。リコちゃん、リコちゃん、迎えに来たよ。ちょっとアヒルトガチョウが言いました。リコちゃんは夜が明けるずっと前に出かけたよ。よし、途中で捕まえてやる。狼はそう言って走っていきました。リコちゃんは一でジャガイモを煮る大きな鍋を買いました。そして長い坂をずっと下っていって角を曲がったところで狼がやってくるのが見えました。そこでリコちゃんは鍋をひっくり返してその下に隠れました。狼は鍋のところまで来ると、いや、なんだこのおかしなものは。はは、疲れた旅人が座るための椅子なんだな。ここでリコちゃんを待つことにしようと言って鍋の上に座り込みました。けれどもいくら待ってもリコちゃんはやってきません。オオカミはマジコたびれて立ち上がると、鍋におしっこを引っ掛けていってしまいました。リコちゃんが大急ぎで鍋を担いで家に帰りました。夕方、オオカミが来て言いました。リコちゃん、一で会わなかったね。リコちゃんが言いました。オオカミ、オオカミ、僕は君に会ったよ。君が座った鍋の下にいたんだ。気に入ってしまう前におしっこしただろう。リコちゃん、君を恨んではいないよ。明日の朝、木こり小屋の向こうの梨の木に梨をもぎに行こうよ。迎えに来るから一緒に行こう。次の朝、リコちゃんは早く起きて梨の木を取りに行きました。そこへ狼がやってきて言いました。リコちゃん、リコちゃん、迎えに来たよ。アヒルトガチョウが言いました。リコちゃんはたった今出かけたよ。よし、今度こそ捕まえてやる。狼がそう言って走って行きました。狼が梨の木のところまで来ると、リコちゃんは木の上で梨をも入れるところでした。リコちゃん、今度こそ逃がさないぞ。お前を食ってやる。うん、まあ仕方がないな。でもその前に梨を一つお食べよう。放ってやるから、そら、取りな。リコちゃんそう言って、オオカミの大きな口めがけて石を投げつけました。オオカミは歯が2、3本折れてしまいました。その間にリコちゃんは木から降りて家に向かって走りました。ところが、木こり小屋のそばまで来たとき、オオカミ捕まってしまいました。よし、リコちゃん、今度こそ貴様を食べてやる。ああ、仕方がない。ああ、でもその前にこの切り株に座って口を抜くよ。血が出ているよ。 オオカミは切り株に、切り株って分からない？
分からん。
大きな木があって、それを切ってある、この下のところだけ。
あれ丸太じゃん。
上が丸太になるもんな。下に根っこがついてるところな。地面があって、根っこがあって、木が上ほんまに見てるけど、切ってやる。それ切り株ってな。切り株に座ります。切り株には裂け目が作ってあって、あの分かる？裂け目、この切ってあるな、途中まで切ってある。裂け目が作ってあって、その裂け目が閉じないように鎖というのを押し込んでありました。分かる？どういう状態か分かるか？
分からん。
ほら、こうやって切ったら閉じるやん。閉じないと開けとくために間に鎖っていう木の粉板みたいなの突っ込んでやる。分かるか？あなたな、見えたな。
オッケーオッケー。あ、こうなの。
リコションはちょうどオオカミの尻尾を裂け目に押し込む、くさびを外しました。バッチン、裂け目が閉じてオオカミの尻尾が挟まりました。どんなに引っ張ってもどうしても抜けません。リコションは叫びました。オオカミだ、オオカミだ。たちまち木こりたちが走ってきて、棒でオオカミを散々叩きのめしました。オオカミはちょん切れた尻尾を切り株に残したまま、何とも思いで逃げていってしまいました。そして二度とブーブレの病は戻ってきませんでした。こうしてアヒルとガチョウとリコちゃんは綺麗な小さな家でいつまでも平和に幸せに暮らしましたとさ。はい、おしまい。